チッと再生ありがとうございます。梅サティです。最近ね、映画付けの毎日なんですけれども、非常にやっぱり完成された作品っていうものはね、どれを見ても素晴らしいなとこう感じられる日々を送っております。そしてね、俺もね、より良い映画をね作っていけるように頑張っていきたいなと、こう改めていろんな作品を見るたびに思い、そして頑張らねばと、こういうね、気持ちにさせてもらえて、非常に有意義な時間を送っておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ということでございましてですね、本日もまた一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第11章。全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってきて言った。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの神主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたが私の民イスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来た時、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデと全イスラエルがエルサレム、それはエブスのことで、そこにはこの地の住民エブス人がいた、に言ったとき、エブスの住民はダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。しかし、ダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。そのとき、ダビデは言った。誰でも真っ先にエブス人を撃つ者を頭とし、司としよう。ゼリヤの子ヨアブが真っ先に登っていったので、彼が頭となった。こうしてダビデはこの要害を住まいとした。このため、これはダビデの町と呼ばれた。彼はミロから周辺に至るまで、町の周囲を立て上げ、町の他の部分はヨアブが再建した。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられた。ダビデの勇士の頭たちは次の通りである。彼らは彼と共に全イスラエルに対する彼の王権を強固にし、イスラエルについての主の言葉の通りに彼を王とした人々である。ダビデの勇士たちの名簿は次の通りである。補佐官の頭、ハクモニの子、ヤショブアム。彼は槍を振るって一度に300人を刺し殺した。彼の次はアホアハ人、ドドの子、エルアザル。彼は三勇士の一人であった。彼はダビデと共にパスダミムにいた。ペリシテ人はそこに集まってきて戦いを挑んだ。そこには大麦の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼らはその畑の真ん中に踏みとどまって、これを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利を収められた。30人のうちのこの3人は、岩場にあるアドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の陣営はレファイムの谷に張られていた。その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の守備隊長はその時ベツレヘムにいた。ダビデはしきりに望んで言った。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。するとこの3人はペリシテ人の陣営を突き抜けて ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げて言った。そんなことをするなど我が神の御前に絶対にできません。これら命を懸けた人たちの血が私に飲めましょうか。彼らは命を懸けてこれを運んできたのです。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。ヨアブの兄弟アブシャイ、彼は三人の頭であった。彼は槍を振るって300人に向かい、これを刺し殺したが、あの三人の中にはその名がなかった。彼は三人の中で最も誉れが高かった。そこで彼らの長になった。しかしあの三人には及ばなかった。エホヤダの子ベナヤはカブツェールの出で多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの二人の英雄を撃ち殺した。またある雪の日に洞穴の中に降りていってオジシを撃ち殺した。彼はまたあのエジプト人、背の高い男で5キュビとあったを撃ち殺した。このエジプト人は手に旗織りの巻棒に似た槍を持っていた。彼は杖を持ってその男のところに下っていき、エジプト人の手から槍をもぎ取って、その槍で彼を殺した。エホヤダの子ベナヤはこれらのことをして三勇士と共に名を挙げた。彼は実にあの三十人の中で最も誉れが高かったが、あの三人には及ばなかった。ダビデは彼を自分の護衛長にした。勇士たちはヨアブの兄弟アサエル、ベツレヘムの出のドドの子エルハナ、ハロリ人シャモテ、ペロニ人ヘレツ、テコア人イケシュの子イラ、アナトテ人アビエゼル、フシャ人シベカイ、アホアハ人イライ、ネトファ人マフライ、ネトファ人バーナの子ヘレデ、ギブアノでのベニヤ民族リバイの子イタイ、ピルアトン人ベナヤ、ガーシュの谷の出のフライ、アラバ人アビエル、バハルム人アズマベテ、シャールミブ人エルヤフバ、ギゾ人ハシェムのコラ、ハラル人シャゲの子ヨナタン、ハラル人サカルの子アヒアム、ウルの子エリファル、メケラ人ヘフェル、ペロニ人アヒア、カルメル人ヘツロ、エズバイの子ナーライ、ナタンの兄弟ヨエル、ハグリの子ミブハル、アモン人セレク、ゼルヤの子ヨアブの道具持ちベロテ人ナフライ、エテル人イラ、エテル人ガレブ、ヘテ人ウリア、アフライの子ザバデ、ルベン人シザの子アディナ、すなわちルベン人の頭で三十人の上に立つ者であった。マーカの子ハナン、ミテニ人ヨシャパテ、アシタロテ人ウジヤ、アロエル人ホタムのコラ、シャマとエイエル、ティツ人シムリの子エディアエルとその兄弟ヨハ、マハビム人エリエル、エルナームのコラエリバイとヨシャブヤ、モアブ人イテマ、エリエルオベデ、それにメツバヤ人ヤーシエル。 第11章はここまででございます。途中からね、終盤にかけて非常にまた人名出てきましたけれども、今回はね、ダビデと、その周りにいるね、人たちの、回顧録でございますけれども、やっぱりね、登場回数が多い人物の人名っていうのはね、結構読みやすいんですけれども、登場回数の少ない人物はね、こう言い慣れてない分非常に読みにくかったりして、カミカミになりそうなんですけれども、こうやって何度もね登場していく人物、しない人物、非常にね様々ですけれども、その一人一人にね、こう人生があって、その一人一人にいろんな思いがあってっていうね、状況を集約されているこの歴代史っていうのはね、人名ばかりが羅列されてますけれども、本当はね凝縮された、くくりなのかなと、ちょっとだんだん思い始めましたね。人名地獄ではありますけれども、そこにもね、いろいろと意味があるということがね、だんだんだんだんこう分かってきて、やはりね聖書ってものは深いなと、こう感じられるわけですけれども、皆様は今回の一章を聞いてどのように思われたでしょうか。ということでございまして、本日も、非常に長いことねお付き合いくださいまして、誠にありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅梅梅サーティーでした。